荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー3728、2024年4月14日日曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日のクイト19第1246回目ということですけれども、今日はですね、日曜日ということでいろんなね報道がですね方々でこう湧き上がってくるっていうですね、まあ、そんなこう一日になるんじゃないかなっていうふうにこう思ったりこうするわけですけれども、まあ、そんな中アメリカとですね日本、まあ、今日たまたまね見つけたこう記事があるわけですけれども、ここまでですね社会的なね受け取り方がこう違うのかっていうですね、ことを象徴するかのようなあの記事内容だったわけですよ。今日はですねそのあたりについて語ってみたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、4月10日水曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が25,111名、11日木曜日24,237名、12日金曜日23,486名ということで、改めてお見舞い申し上げますということと、早い回復をってことにこうなるわけですけれども、水曜日木曜日で陽性率が 23%、 金曜日が 22% といったところで、相変わらずですね陽性率がこう高いっていうね状況が続いているっていうのが日本。感染者数はですね表にはこうなかなかこう出てきませんけれども、札幌市の下水サイバランスなんかを見る限りですね、急激にまたね感染者数がこう増えてるわけですよ。汚染度がですねガクンとね、右肩上がりってい こう状況になっていて、てなかなかですね、予断を許さないってい こう状況になるわけですけれども、今日はですねさすがにちょっとこうショッキングだったなっていうね、記事をですねいくつかこう見つけていてって、日本国内にねまずはちょっとフォーカスして言いたいなと思うんだけれども、まあ、いろんなね、まあ、クリニックの先生方が、まあ、警鐘を鳴らすっていうね状況が続いている中、かなりですね、まあ、政府寄りな方たちもこういるわけですよ。でそういう方たちがなぜかテレビでですね取り上げられて地上波でこう放送されるっていうことがですねどうしてもこう起きてしまうんですね。でテレビで地上波で流されますのって、それをね見た方たちはなるほどってやっぱり思っちゃうわけじゃないですか。これはねすごくやっぱりこう危険だなと思うんだけれども、でその、クリニックの先生曰くですね、まあ、COVID-19 でですね感染しても熱が出たり喉が痛くなったりはするんだけれども、もう肺炎をですね起こすことはもうほとんどありませんっていうことをですね言及し、さらにですね COVID-19 の薬を使うことによってこれがですねがんの治療に役立つっていうこともこう言って、さらにですねもう COVID-19、恐れずに足らずということって、それよりもですね他のこういう、感染症に気をつけてくださいと、これからは COVID-19 ではなくてこちらの方に注視しなければいけないみたいなことをですね地上波で堂々と言ってるんですよ。と思って、いやいや COVID-19 の、肺炎だけではなくって、そのロングコビットの問題があったりだとか、それから再三ねこの場を借りてお知らせしていますけれども、体にですね COVID-19 がこう残り続け、ある日突然ですねまた増殖を開始し、その増殖したところでどこで増えるかわからないんですよ。でその増えた場所がたまたまね心臓だったりすると心筋梗塞を起こして心不全で亡くなる、これがですね科学的に、証明されたわけですよ。で日本のね研究チームがそのメカニズムを解明して、世界のですね里崩み論文としてちゃんとね受け入れられている、つまり世界的なですねコンセンサスを得る研究データが日本からちゃんと配信されてるんですね。で、まあ、そういう状況であるにもかかわらず、もうCOVID-19はですね肺炎を起こさないから大丈夫っていうことをですねテレビで堂々と言ってしまうっていうね、まあ、政府にとって非常にこう都合の良い話になります。そして一方アメリカではですね、またこう対照的な、ニュースになるんですけれども、今までの COVID-19 のですね変異株、まあ、バリエントっていう言い方をしていますけれども、いろいろとありましたよね。デルタとかねオミクロンとかね H なんとかとかね、 メジャーなもの7種類、まずですね、この7種類に分類をして、まあ、そこからのね、いろんなこの派生型っていうものがあると。で、まずは7つに注目をして、その7つのそれぞれの特徴と今後ですよ。だから、この7つのどれに感染したかって言ったところって、体に起きる変化として、こういうふうに、分かってきましたっていう調査と研究、これがですね、公開されました。今日のね、何時間前でしょうかね、それがこう記事になって公開されていたんだけれども、概要欄にリンク貼っておきますので、興味関心があればですね、ぜひ、読んでいただきたいなと思うんだけれども、それぞれの変異株によってやはり特徴はあるんですっていうこと、それからそれに感染したことによるリスクっていうのはこういうものがありますと。これがですね、一つ一つちゃんと調査されて研究されて情報として公開されてくるんですよ。で、公開されたんですね、すでに。そしてこれね、重複的に、例えば何回もCOVID-19に感染しましたっていう方か、非常にですね、命のリスクっていったところって非常にこうリスキーであるということをずっと言われていたんだけれども、それを裏付けるようなことがですね、きっちりとですね、そこにこう書き記されているわけですよ。つまりCOVID-19、感染することによって起こるリスクっていうものか、その変異株の特徴によってもですね、ある程度傾向は出るんだっていうことを、ここまでですね、研究と調査が進んだって話です。そういうニュースか日本では流れないんですね。で、それどころか、もう肺炎を起こさないから大丈夫みたいな、そういう報道って、っていうね、この差は一体何なんだろうと。で、結局調査研究した結果、やっぱりCOVID-19はですね、感染しないに越したことはないわけですよ。で、できる限り、感染症対策はやった方がいいって話にこうなるわけですけれども、注目すべきは何かっていうと、調査をちゃんとですね、続ける。それから研究をですね、ずっと続けていく。そしていろんなね、傾向だとか洗い出していって、何をもって我々はこの起きたことに対して対峙していくのかっていうことをですね、諦めないというか、追求し続けるっていうことをですね、しっかりとこうやり続けるっていうことの大切さと、そこから得られた情報によって何をね、我々は次に向かって準備をしなければいけないのかっていうことも含めて、例えばそれがワクチンに生かされたりだとか、薬に生かされたりだとか、それから個人公衆衛生ですよね、そもそも感染しないっていうことに関して、ヒントをくれたりだとか、多種多様な対応をするだけの材料をですね、もらう形になるわけじゃないですか。だから起きたことがあるのであれば、それをですね、徹底的に研究をする、そしてデータを起こしていく、いろんな相関関係からですね、まずはそのデータの蓄積って傾向を洗い出す、もちろんね、科学的には一つ一つのサンプルをですね、全部検証していくっていったところって、研究結果をですね、どんどんどんどんブラッシュアップしていくっていうね、ことにこうなるんじゃないかなと思うんだけれども、そうやって次に備えるっていうね、話になるわけですよ。でところが、ざっくりとした感覚でね、クリニックの、先生のですね、主観、これがですね、COVID-19のこう全てみたいな形でメジャーなですね、ニュースをして、しかもテレビでですね、全国放送で取り扱うっていう、この質のですね、違い、ここにですね、荒木はこうすごい驚愕するわけですよ。これをね、受け取った方たちがどうするのかっていうことも含めて、おそらく限りなくですね、主観に伴う、情報によって命がですね、危険にさらされるリスクがさらにこう高くなる可能性があるわけじゃないですか。実際に COVID-19 の感染拡大が始まった頃、マスクを否定するであるだとか、そもそも COVID-19 っていうもの自体がですね、存在しないっていうね、そういうところから始まって、いろんな陰謀論がですね、暴走したわけですよ。何が起きたかっていうと、そのことがきっかけで亡くなった方たちが増えてしまったっていうね。 そもそも COVID-19 なんか存在しないんだと思ってる方たちは、パーティーを開いてですね、そのパーティーの中で多くの方たちが亡くなってしまったりだとか、なんて言ったらいいんでしょうかね、その家族全員がですね、COVID-19 は存在しない、マスクなんかいらないんだって言って、ホームパーティーを開いて、お父さんもお母さんも、それからおじいちゃんもおばあちゃんも、そして親戚縁者もですね、一気に十数名亡くなるとかね、そういう痛ましいこともですね、実際にこう起きてるんですよ。でそうやって考えると、何かしらのことが起きてるときに、真っ先にですね、疑わなければいけないのは、主観ではなくって、その主観にですね、囚われて起きている自分の周りの影響ですよね。それをですね、いかにこう取り除いていくのか、客観的にですね、何をしなければいけないのかっていうことをまずやりながら、その研究をこう待つしかこうないっていうのか、答えかなと思うんだけれども、どうしてもですね、いろんなね、考えがこう走りますので、その考えが走る時のですね、背景に何があるかっていうと、自分のですね、都合の良い答え、これがね、やっぱり優先するんですよ。で、人はですね、残念ながら自分の都合にですね、合った回答、これを一つ元にして、自己決定をしていくっていうことがあるようで、そうすると囚われてしまって、正しいですね、正しいというのは本来これであるね、予定なのに、思い込みだとか、それから自分のですね、今までの過去の出来事から都合でですね、それをこう選択しないっていうね、ことになると、下手をしたらですね、命を落とすっていう可能性があるにもかかわらず、その過去のですね、いろんな経験から、囚われてしまってですね、そこからこう抜け出せないっていうことが起きてしまっていると、判断がですね、命を落とす方にこう傾いてもおかしくないっていうことがですね、常に起きるんですよ。これはその命だけではなく、仕事においてもですね、人間関係においても起きていることであり、その都合によっていかようにでもですね、本当にね、本当にその方たちのこう都合によって周りをこうね、グダグダに振り回しながらもですね、それがこう優先するっていうことが起きてしまうと、残念なね、状況が生まれてしまうと。で、これがね、ましてや、陰謀論であるだとか、いろんなね、ものとこう、マッチアップしてしまってですね、大きな、ムーブメントにこうなった日には、もうなんか、残念感が漂うしかこうないんだけれども、残念すぎてしょうがないということがですね、世界中で起きてしまうわけですよ。それをね、我々は、このパンデミックの間、何回も目の当たりにしてるんですね。最大のものは、ホワイトハウスのですね、襲撃みたいなね、もうちょっと、通常では考えられないようなことが起きたりしましたよね。それも含めて考えなければいけないんだけれども、だからしっかりと調査をする。で、調査結果としてはこうなりました。そして研究をする。で、研究をしていく中でこういう発見がありましたと。で、その調査と研究からこういうことが導き出されてくる。じゃあこれをですね、一つ叩き台にして、次のですね、COVID-19 の今の状況ですか、これをどう整理していくのか、でその整理していった先に何があるかっていうと、さらにですね、体にリスクのない、ピンスポットで、解決してくれるような薬につながる可能性もある。それからピンスポットで、対応してくれるようなワクチンにつながるかもしれない。そしてピンスポットで、我々のですね、行動規範の中にちょっとしたエッセンスって言ったんでしょうかね、それか、社会の中に浸透していって、ありとあらゆる感染症に対するリスク回避が行われるような、そういうね、状況か、社会に浸透する可能性があるわけですよ。で、これはウイルスにとっては非常にですね、困難な事項なのかもしれないけれども、我々人類にとっては明るい兆しじゃないですか。なぜなら、そうやってウイルスであるだとか細菌であるだとか、そこでのやり取り、必要なものもあれば体に害を与えるものもあると。であるならば、それをですね、本当にね、ミクロのこう世界ですよ、ナノの世界ですよ、 小さい世界の中でやり取りをやって、ある程度なんて言ったらいいんでしょうかね、分かった中で行動することができれば、宇宙空間へ行った時にですね、そういうものの脅威って言ったところから解放されるわけじゃないですか。宇宙空間に行って締め切った状況の中ですってですね、空気入れ替えできないわけでしょ。その締め切った状況の中で、空気をきれいに保ちながらですね、生活をしなければ、一気に全員でこう感染をしてですね、大変な状況になるわけでしょう。で、それをですね、維持するためには今もですね、かなり頑張って国際宇宙ステーション飛んでいるんだとは思うんだけれども、それがね、より効率よく、エネルギーをですね、最小限に、だけれども効果はですね、絶大であるっていうね、ところで、その宇宙的なね、旅行ということに関してかなりですね、効果を上げるようなこう気がするんですよね。これは、宇宙だけではなくって、普通にこう旅をする飛行機であったり、フェリーであったり、車であったり、バスであったり、公共の交通機関、電車であったりとかね、そういうところに全てこう生かされるわけで、そうするとさらにですね、風通しの良い世の中になるわけじゃないですか。そういうね、ことをですね、一つ念頭に、進んでいくのかなと思うんだけれども、このね、日本での報道の取り扱い、それからアメリカ国内でこう出てくる、そのデータですね、紹介されてくる、公開されるデータと、それから記事のですね、内容のこう厚さって言ったらいいんでしょうかね、このね、落差があまりにもちょっと大きすぎて、本当にこう残念だなっていうね、思いしかないんですけれども、昨日今日でですね、そのね、クリニックの先生のですね、大きくね、ドーンといわゆるその地上波でこう流れちゃってますのって、これをね、聞いた方たちがもう大丈夫って言ってゴールデンウィークに突入するわけでしょ。なかなかね、荒木はですね、心配でしょうがないですよ。そういうのをね、わざわざ民放がですね、準備して、日本全国の地上波でこう流すっていうことをですね、堂々とやりきる、国にとっては非常にこう嬉しい話ですよ。そして国はね、どうやら薬代をこう下げる下げないってぐちゃぐちゃやっていましたけれども、どうやらですね、薬代高いので7月からですね、8万円ぐらいする薬に関しては1万円ぐらいの値引きするのが9万円か9万円ちょっとするですね、薬に関しては、8万円ぐらいに値引きをするみたいな話になってましたね。なんじゃそらと思いつつ、できるんじゃんっていうね。であるならば、1万円も値引きすることができるんだったら、検査なんかっていうのは数千でこうできるわけで、であるならば検査ただにしたっていいじゃないですかっていうね、そういう話ですよ。なんかもうやってる政策がですね、もうちぐはぐすぎて、政策が政策としてのですね、手をなさないっていうね、もうグダグダです。ちょっともう勘弁してもらいたいなっていうね、これ以上日本を壊してもらいたくないなっていうことが次から次へとですね、数の力でやられるわけでしょう。で、これでね、自民党が一回引いてくれなければ本当に日本やばいっすよ。経済的にね、じわじわと我々は締め、つけられるというか、吸い取られていくっていうね、どこまでも吸い取られるっていうですね、状況か状態化していって、それすらですね、麻痺してしまうっていうね、状況にこうなりかねないって話ですよ。これはね、さすがにもう勘弁っていうね、もう本当にね、もう何ともこう言えない、状況かなと思うんだけれども、いやーね、なんかこう今週1週間ちょっと振り返ってみてもですね、残念なことはちょっとあまりにちょっと多かったんで、もう何とも言えないんですけど、何とも言えないというか、もう勘弁してくれっていうね、ことしかこう出てこないんですけれども、なんせ研究であれだとか調査が進んでいるところと、全くね、それがこう進んでいない国とのですね、この差、落差です。日本には優秀な研究者の方たくさんいて、ものすごい研究やってますよ。全くですね、フォーカスが当たらないっていうね、そういう方たちか、もう日本国内ではね、いくら研究やっても調査やっても全くですね、 取り上げてもらえないのってどんどんね、さらにですね海外に流出するんじゃないですかね。超円安だしね、日本にいてもですね全く稼げないしね、海外に行った方がですねしっかりとした研究のですね予算を取ることができ、そしてスタッフも集まって情報も集まってよりね密度の高い研究がこうできるんだと思います。今の日本にはちょっとこう期待できないですね。そんなところで今日もですねあらん限りのニュースがですね地上波でこう流れるかと思います。そういう情報に振り回されることなくですねなんとか踏ん張っていきましょうというところで今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということで、いろんなね、ことがあるにせよ、いかにですね我々が捨て置かれてるのかっていうねことだけはですね際立っているようなこう気がしてならないと。マラキはですね、今回のこの報道のこう違い、これをですね読み解きながら本当に心配ですね。そんな状態でもう肺炎起きないみたいなね話になっていて、てこのまんまねゴールデンウィークに突入してフリーハンドでね人々が動くって話になった時に、こういった何ていうのですね、恐ろしさってどこにあるのかっていうことに関して全くね触れられていないって言ったところから、亡くなる方たちの数が一気に増えてしまうようなこう気がしてならないんですね。もう恐ろしいわけですよ。だから感染しないに越したことがないっていうのはそういう話なんですけれども、いややっぱりちょっと怖いですね。そのあたりのことをもうちょっとね、報道の方たちもですね、もちろん政権にですねすり寄っていくと何かしらのメリットはあるのかもしれないけれども、見てくれる国民がいなくなってしまうっていう可能性があるわけでしょう。いいのかそれでっていうね、今のことしか考えてないっていうのはやっぱりですね罪ですよっていうねことも含めて、本当にねこれは声を上げて抗議しなければいけないんじゃないかなっていうねレベルだとあるけどですね、考えてる一人です。だところで、あとはですね孤立することなくなんとかですねみんなでこう踏ん張っていきましょうっていうところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。